まあ、それでは皆さん、今日はキリストの弟子作り の、 新しいコース、このパーズバイブルスクール の、 メールで説明したように、基本、ね、本当に基礎的な教会のコースですから、皆さんも参加してくださって本当に感謝しています。多分少しこの、もしかすると、あ、大体足りたみたいですね。このちょっと大体、できれば、皆さん、この、こっちの、コピー代とフォルダ代として、まあ、500から1000円ぐらい、後で献金してください。今日も後でこの献金箱直接入れてもいいし、それぞれの、両親に任せます。でも、とりあえず500円ぐらいから1000円ぐらいの、後でですね、今日は、今は、レッスン1ですけども、全部で10のレッスンがあるんですね。10のレッスンがあって、だから、まあ、だから、まとめて500から1000円ぐらい、1回だけでいいですけども、ちょっと献金してください。それで、じゃあ一言今祈って、今日この新しいこのコースを始めたいと思います。じゃあお祈りします。素晴らしいイエス様、今日このクリストの弟子作りというパーズバイブルスクールの新しいコースができることを本当に心から感謝します。どうかこのコースが今日本当にあなたの栄光のために用いられて、そしてこれが最初から終わりまで私たちがこの本当に多くのことを学んで、で毎回この小グループに分けて少し分かち合う時も、私たちがこれからますますこれを自分の人生にも実行していけるように助けてください。お願いします。この時間を委ねます。どうか用いてください。心に語ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん、今日はですね、このコースが、第一課は、ま、翻訳の時間のこともあって、この第一課はこの2回にわたってやります。だから今日も少し遅れているのは助かりますけど、この、もう、来週も同じ第一課を続けます。そして、一番最初に、皆さんが、ダニエル書2章31節から35節ちょっと開いてほしいんですね。ダニエル2章ダニエルはこの、まあ、イザヤ、イズキエル、ダニエル、イザヤ、エレミア、その後でこの、まあ、割とね、旧約聖書の初めの預言者たちの5番目ぐらいですね。ダニエル、ダニエルの日章、まずですね、31節から35節、ちょっと開いてください。そして、その後には2、また44から45節。まず31節から35。あとで44から45。まあ、読む前、ちょっと説明します。これは、ですね、ダニエルが、このすごい、この、その、王様の夢が、王様の夢だったね。今ちょっと思い出しとってるけど、その、まあ、結局頭が、金で、後でこの銀があって、青銅があってという、あと最後に鉄があったんですね。この大きな人の像があって、まあ、それぞれの部分が一つの帝国を表してるんですね。だから、バビロニア、メドペルジア、後でギリシャ、最後にローマ、という、帝国が、次々その像が、像の一部が、頭がバビロニア帝国を指してた。後でメドペルシア。その次はギリシャ帝国。そしてギリシャ帝国の次はローマ帝国ね。足がローマ帝国。まあそういう大きな像を見たんですね。ダニエルがその王様の夢の説明をして、そしてその最後にこの言葉書いてあるんですね。まあこれが結局そのいろんな 帝国がね、当時はバビロニア帝国だから、これから起こるメドペルシア、それからその後に来たギリシア、その後に来たローマ、だからだいぶ先のところまでこの予言が入ってたんですね。じゃあちょっと今ヤスさんが読んでくださいますけども、ダニエルの2の31から35、皆さんちょっと見てください。31節から、
はい、ダニエル書2章31節から35節。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。
これがすごく好きのは、その石が像にぶつけて、そして像がこの全ての帝国が全部このもう粉となって、そしてその石が大きくなって全道を、全地を、世界中を満たした。まあ、その説明が44と45節お願いします。同じ2章の44と45節。
はい、44、45。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡らされず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれからの地に起こることを王に知らせられたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。
皆さん、ちょっとここをちょっと皆さんの目を見たいんです、今は。これが大事なポイントですから。それでは、この石は神の国ですね。神の国が手によらず、まあ、結局ローマ帝国の時代に、その国が、この王国が始まったね、イエス様の、到来によって、その神の国がスタートした。だからイエス様と、バプテスマのヨハネもイエス様も、はじめの宣言は、悔い改めなさい。神の国が近づいたから、と言ったんですね。だから、神の国の始まりはその時からスタートして、そしてその国は後でこの、さっきヤスさんが読んだように、それが全地を満たす。だから、手でできてない石が来て、像をぶつかって、すべての国を滅ぼして、そして、結局、千年多く、まあ、最後にこの新しい天と地を、その御国が全部を、地を満たすんですね。これは、弟子作りと、どういう関係がありますか？どうぞ、皆さんの意見を聞きたいんですね。これは弟子作りとどういう関係ですか？そうね、神の国を広げること。他には？あ、私があちこちに使わせ、そう、全世界ですからね。 全地を満たす王国になるね。皆さん覚えてますか？この割と最近、1ヶ月ぐらい前に、私がこの、メッセージのタイトルは何でしたか？今最近のメッセージだ。まあでも2つ目の前のメッセージですけども、あの時ですね、まあ、地球が神の栄光で満たされるのは神の最終的な目標ですね。まあ、それがやっぱりこの神の国が全世界を満たす。だから全世界がこの御国で満たされる。だから後で、まあ、聖書によく出てくるゼタとも、この水が海を覆うように、 神の栄光の知識でこの全世界が覆われる。だから、まあ、結局、神の栄光を表すのは、あの時のメッセージがこう話したんですね。神の栄光を表すのは、やっぱり誰よりも人間ですね。人間だけが神に似て創造されている。そして、でも私が新しく生まれて、キリストが私の中に入っても、神の栄光を表すために、弟子作りが必要ですね。私がイエス様らしくならないと、神の栄光を表さない。だからこの王国が全世界を満たして、そして神の栄光が、水が海を覆うように、神の栄光がこの世界中を全部覆うためには、私たちはイエス様らしくならないと、そうじゃないんですね。例えばアメリカでは、クリスチャンの人口が多いんですね。特にまあ、多くの国と比べたら、例えばよく言われるのは大体この福音的な人口が 30% ぐらいというんですね。まあ、それが福音的な教会とつながっている人々。もちろん救われている人じゃないんだけど、でも福音的な教会とつながっている人はなんか 30%、まあ、25% から 30% ぐらい言うんですけども。でも残念ながら、ほとんどは弟子化されてないんです。世の中の価値観とほぼ変わらない。教会の中の離婚率は外よりも高いそうです。それはなぜかというと、外は同棲するから、教会は少なくとも結婚するんですけどもね。でも、世の中よりも離婚率が高い。そこまで弟子化されてないということですね。それがアメリカでもブラジルでもアフリカでも、アフリカも教会が爆発的に成長しているんです。もう中国も爆発的に成長している。まあ中国はまだ迫害があっていろんなことがあって、もう少し多分向こうが弟子化されているだろうけども、でも、弟子化されてないと神の栄光を表さない。そしてこの地球がこの神の栄光で覆われないんです。だから、今日のコース、これからのコースがものすごく大事ですね。これの神の全体的なこのビッグピッチャー、神のご計画のためには、私たちがきちんとクリストの弟子にならないと、私たちもこの神の栄光を表せない。神の恥となるんですね。だからそれを、悲しいでしょ、神の恥となれたら。でもやっぱり神の恥じゃなくて神の栄光になりたいんですね。神の誇りになりたいです。神が私を見て微笑んで、ああ、よくやった。良い忠実なしもべと言われたいからですね。まあもちろんね、赤ちゃんだったら赤ちゃんらしくてもいいんだけど、でも成長していくことが私の目標ですからね。そして神の誇りになりたいんです。自分の力できないんですね。やっぱり、すぐ諦めてください。すぐ任せてください。どうしても頑張る日本人がいるから、でも、だから、すぐ諦めて、任せて、委ねて、聖霊の力によって生きることが私たちが学ばないといけないんですね。だから、でもそのためには、やっぱり弟子作りが必要ですね。キリストの命が私を通して他の人に、次の人に、その命が流れて入って、その人もキリストのように変えられていく。それが弟子作りです。だから、ここはその私たちがこの、これから勉強するこの弟子作りのコースが、一番最初この今日はイントロダクションとかこの第一章はかなり厳しい言葉があります。で、これ読んだ時には私が思ったんですね。まあ、ちょっと実は日本語にしたのは少し柔らかくにしたんです。でも、これ読んだ時はこう思ったんですね。というと、栗原陽子さんがね、翻訳もいっぱい手伝ってくれてるんですけど、本当にありがとうございます。そして、これがですね、でも、例えば、おそらくヨハネの12章だと思いますけども、イエス様が、大勢がイエス様に従ってきたんです。でもあの時はイエス様がすごい厳しい言葉が言って、 多くのたちがイエス様から去っていたというんですね。まあそこまで覚悟がなかったからね、従う覚悟がなかったんですから、だから大勢が去っていったというんです。だから、やっぱりその、何のために従っているのか。ただ奇跡を見たい。ただ奇跡を味わいたい。よく昔この宣教師たちが使った言葉が、例えばインドのクリスチャンがライスクリスチャンというね。クリスチャンになったらライスもらえるから、ライスクリスチャンと。まあ結局ご利益的な考えで、だからもちろん誰でも祝福を求めるし、呪うだったら誰もイエス様の方に行かないんですね。祝福の源だから、だからでも微妙にクリスチャン通して、やっぱりこの、ただ私の祝福を求めるか、どこかで、自己中心じゃなくてクリスト中心のために生きるという決断ですね。やっぱりそうすると、本物のクリスチャンになってるんですね。ライスクリスチャンじゃないんです。だけども、その、ライスクリスチャンから本物のクリスチャンになるときに、やっぱりそこで、多くの人が去っていくんですね。それはやっぱり朝一に撒かれた種のように、すぐ受けれるんだけども、試練とかね、木が出ると、もう、こうだったらもういらない。だからそれが、やっぱりあるんですね。だからそれが、やっぱりこの弟子作りに関しては、じゃあ私が本当に弟子かどうか、本当にクリストに従っていくかどうか。だからイエス様がかなり厳しいんですね。あなたの十字架を背負って、私についてこないと私の弟子になれない。だからすごい厳しい言葉がイエス様がいっぱいいましたね。だから十字架背負うのは楽じゃないんですね。十字架背負うのはイコール死です。だから日々自分の欲望、自分の自己中心的な考えに死んで、クリストに任せて生きる。まあ最終的に一番楽しい、一番楽、一番素晴らしい、一番豊かな人生だけども、でもそうなるためにはやっぱり厳しいプロセスがありますね。だから楽じゃないんです。だからイエス様も私に、ね、もちろんイエス様が私の思いは、大安くというんですか、日本語で。大安く。だから、罪の思いの方がひどいですね。罪から来るは呪いです、死です。キリストにある命と祝福です。だけども、そのクリスチャン通して、この祝福と、恵みの中に生きるためには、いろんな試練もある。特に成長する段階では、いろんな大変な時もあります。でもやっぱり一番私たちが解放が必要なのは、この自己からの解放ですから、自己とね、自己からと罪からの解放ですから、だからそのためにはやっぱり十字架が必要です。でも逆にそれが、自由の始まりですね。自分から解放されて、自分の欲望とか自己中心的な思いから自由になって、本当に神と人々のために生きると、本当に喜びがあって、充実した人生となります。ただ、ね、そのプロセスの中には、いろんな、辛い時がありますね。やっぱり、ある人が言ったように、この綺麗な石が、綺麗なダイヤモンドになるためには、すごいプロセスがあるんですね。いろんな部分が切り取って、磨いて、そうすると、最後に、この綺麗なダイヤモンドになりますから、なんかそのプロセスが辛いですね。そして、最初はいつも喜びなさいということも、なかなかわからない時もあります。まあ、できない時もあります。でも、だんだん神様との信頼関係があれば、まあ、いつも喜べるようになりますね。まあ、それが、ちょっとこのイントロダクション通して、特にちょっと今日強調したかったんですけども、皆さん、ちょっと今はこの1ページの、最後の2つのパラグラフ、ちょっと見てください。この、弟子作りはっていうところを、ちょっとじゃあ、ヤさん、その部分もちょっと読んでくれますか。この、ここですね。この最後の2つのパラグラフ。 1ページの最後の2つの小さい、弟子作りはというところ、
はい。弟子作りは対象者のうちにキリストの人格を形成することができる聖書的モデルです。イエス様を通して神を知り、建設的な関係の中で神の栄光を表すことができます。この関係のゴールは、教会のビジョンとミニストリーへの関与について、弟子たちが成長とともに深く理解することであり、これは自然と弟子の数の増加につながります。使徒2章47節。このコースには、まず第一にミニストリーを行うためにキリストの体である教会と弟子を整える働きがあります。また、教会における役割、立場、姿勢やビジョンを明確にすることにより、私たちは従順な礼拝者となり、効率よく役割を果たすことができるのです。
まあ、皆さん、ここは使徒の働きの2の47は、ペンテコステの後に3000人が救われて、で最後にやっぱり彼らがこの大きな神殿での集まり、家庭での集まり、そしてこの全部結果としては、毎日神様が人々を加えさせたというね、ということを書いてあります。じゃあ第1章、2ページ目のところにいて、じゃあそこでヤさん、ちょっと最初の2つのパラグラフ、ちょっと読んでくれますか、お願いします。
イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイ28の18から20。主の命令は私たちが行って弟子を作ることです。誰もがこの使命を果たすために召されています。これは特別な賜物ではなく命令です。この命令についてはキリストを信じる者に選択肢はなく、従わなければいけません。イエス様に従う者の人格は命令に従順であるかどうかで試され、大宣教命令は疑う余地もなく、十字架の出来事以降最大のキリストの使命です。
OK、ここでは、皆さんはこの大宣教命令は、5回、新約聖書の中に繰り返されてね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの終わりと、あとで使徒の働き。その誤解の中でははっきりこの弟子作りという形に書いてあるのはこのマタイのところだけですね。でも一番最後に、でもこっちは一番やっぱりこの大宣教命令の中では一番ある意味でこの完全で一番有名な形ですね。だから大宣教命令というと大体皆さんがこの箇所を考えるんです。やっぱりイエス様が天に帰る直前に蘇って、この言葉が言ったら、イエス様が姿が、ね、登られて、姿が消えていたんですね。だから最後の言葉だった。やっぱり一番最後はやっぱり一番大事なことを残したいと思いますから、だからそれほど、大事なことですね。それから、今度じゃあ少し弟子作りとはともう一回ちょっと一緒に考えたいんですけど、じゃあ皆さんその次の部分じゃお願いします。A のところですね。
弟子作りとは、キリストのモデルに基づいた導く人、過去世話人と導かれる人の関係です。私たちはキリストほど成長していないので、お互いに学び、共に成長していく必要があります。導く人はキリストの充実した人生を生徒のうちに再現し、その生徒が他人を訓練し、将来的に弟子を作れるように導きます。第二手も手二の二。この関係は生徒を教会の既存権威のもとに置く助けをします。弟子の成長に付き添い、彼らの人生のために用意された神の目的を発見し、教会においての絆づくりを助けます。弟子づくりはイエス様の人生を伝えます。イエス様の命令を守るように教えることにより、他人のうちに主の人生を再現します。
そうですね。だから、結局、このイエス様の命が、相手の中に、流れていくという、願いですね。だから、交わりを通して、だから皆さん分かるように、この、私もこの一対一の弟子作りを行っているときには、目的は、その集まっている、その、週一回一時間ということだけじゃないんですね。クリスティーンも、まあ、皆さんもそうだと思いますけども、でもクリスティーンもね、たくさんの人たちと一対一を行っているんですけども、 でもよくやっぱりその夜遅くまで電話で話したり、もう昼間がずっと一日中ぐらいこのメッセージをあちこち送ったり、まあ結局それが、いろんな関わりが必要ですね。本当に一緒に集まることがその本当に本の一部だけですけども、でもその人のために毎日祈る。これが私たちも絶えず覚えないといけないんですね。一対一の相手のためには祈ることが一番大事な責任だということですね。最終的に私が相手を変えようとすることがまず間違っているんですね。私が相手を変えようとできないんです。相手を変えることはできないんですね。相手を変えることが神様の働きです。聖霊の働き。だから私がただその聖霊だからやっぱり相手のために絶えず祈ることが本当に私たちももっともっと思い出してですね、毎日毎日この私たちがこの指導している弟子作り関係の中では本当に相手のために一生懸命祈って聖霊がその人の中に働き続けて励まして、強めて、それが多分一番大事な役割かもしれませんね。本当に祈ることです。それが聖霊の働きですから。そしてその相手のために祈っているうちに、そこもいつも私たちが聞いて、僕も今ちょっとできるだけこの集まる前には聞こうとするんですね。この神様、今日その相手に何をあなたは語ってほしいのか。まあ、だからそしてその人のために毎日祈っているとアイディアが与えられるんですね。あ、この人が多分この御言葉によって強められるでしょう。励まされるとかね。いろんなアイディアが来て、そしてその一対一の中で、それを生かすことができますからね。OK。まあ、今日はですね、その最初のイントロダクションと、来週はこれを全部終わらせる予定ですけども、今日はじゃあここまでしましょう。この B の前までですね。そして来週はこの、これを、まあ、中の内容も今も皆さんに一部がもうすでに伝えました。皆さんちょっとだけこの最後にちょっと今日強調したかったところが、さっき強調したんですね。だから、5ページの一番最後のパラグラフ、じゃあ、ヤスさんそこでさらにという。
はい、じゃあ5ページの下のところですね。さらに先へ進むこともできます。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。マタイ 16-24。 成長の過程と人格の形成はここから始まります。
そうですね。だから自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。例えばね、すごい立派なお金持ちの青年がイエス様に来たときに、イエス様がまずじゃあ命令を守りなさい。そして彼がもう子供の時から守ってきたと言ったんですね。だからイエス様はじゃあ最後に持ってるものを全部貧しいものにあげて私についてきなさい。でも彼がやっぱり自分を捨てることができなかったんですね。悲しくクリストから離れた。だから自分を捨てる、そして十字架を追う。本当に辛い時があるんだけども、でも最終的にそういう辛いプロセスを通らないとクリストにある本当の自由と喜びと解放を体験できないんですね。やっぱり自己から解放される、自分の欲望から解放される、それがどうしても十字架なしでできないんですね。だから辛いんだけども唯一の勝利への道です。じゃあ皆さん最後にちょっとこの8分ぐらいあるんですけども、じゃあそれぞれのセールグループのグループで今日はですね最後にちょっと質問があるんですね。このレッスン1の最後に、まあその中の一言かまあ時間が少ないんですから、特にこのキリストの本物の弟子になると ということについてちょっと分かち合いましょう。じゃあ今それぞれのセールグループのグループにちょっと分かち合いましょう。あとでそれぞれでこの11時15分ぐらいまでにちょっと話して。なっちゃん、もう一回ちょっとこれから回してくれますか、このアテンデンス。しばらく私はやってないんですけど、これからこのコースの時に。